元友のバイクライフ。この番組は 7.FM784 パブリックボックスよりお送りしています。こんばんは、元友です。今日はですね、最初にゲストにですね、二輪車副協会の、柴田さん、
はい、
をゲストにですね、今日は初めての番組、初めての男性ゲストですね。
どうして女性が多かったんでしょうね、
今までね。誰の趣味から何かちゃうんですか。
ね、そうですね、
はい、ということで、二輪車副協会のね、柴田さんですね、奈良の会長さんですよね。
はい、はい、もういろんなバイクのね、はい、魅力について教えていただきたいと思います。
はい、奈良潤さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。それでは今日のゲストをご紹介したいと思います。奈良県二輪車安全普及協会会長の柴田誠さんです。柴田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、こんばんは、皆さんよろしくお願いいたします。
こんばんは、柴田さん、誠さんとご紹介したんですが、はい、何かね、違うお名前でも知られているということなんですが。
そうですね、はい、業界では柴寮で通ってますんで、ね、
柴寮、
どちらかというと寮というのが、名前からして、
はい、
有料化の寮なんで、これでもう寮で通ってるんです
ね。はい、普通ね、有料の寮っていう感じだったら、私もね、寮さんかなって思っちゃうんですけども、本名は誠さんと、
誠というふうに呼びますね。
呼ぶんですね。はい、でも柴寮かっこいいですね。
なんか作家にいましたね。
ねえ、なんかね、そうですか。ね、本当に気さくな方なんですけども、実は二輪車安全普及協会の奈良県の会長さんでいらっしゃるということなんですけども、はい、この協会は主にどんな活動をされているんでしょうか。
はい、検察庁、それから、こちらですと奈良県警ですね、
はい、
こちらの講演いただいて、二輪車のライダーを対象に、運転技術、
はい、
こういうものを習得していただく、グッドライダーミーティングというものと、
はい、
それからもう一つ、同じ警察でありますけども防犯のところ、生活、安全の方で、
はい、
オートバイの盗難防止、
はい、
まあ、こういうものを大きな柱として活動している業界の団体です。
なるほど。そうするとこのバイクに関する、楽しいですよ、もっと乗りましょうねっていう活動と、安全そして防犯に対しても啓発活動などをされている。
そうですね、はい、業界としてはやっぱりご存知ように今オートバイが全国で、年間40万台前後しかもう売れないような時代になってるんですね。
は
い、
ちょっと少なくなってるんですか。
少なくなってますね。
はい、
まあ、これはいろいろ背景がありまして、やっぱりバイクというのは我々、今私なんか団塊の世代なんですけど、団塊の世代というのはバイク必ず高校生の時とかに、
はい、
必ず触っていたんですけど、今の高校生というのは、まあ、当然源流には山内というのが、取らせない、買わせないというのがありますよね。あ、まあ、そういうものがあってから、その流れの中で、今の若い人たちがバイクというものの媒体に興味がなくなったというのが、やっぱり大きな、
そうなんです
か、バイク離れの背景にはあるかなというふうに思います。
うん、またね、もういろんな興味、いろんな情報にあふれてますからね、本当、個人の趣味も多様ですよね。そうですか。そんな中でバイクの良さ、バイクの魅力なんかも伝えていらっしゃるということなんですけども、どうでしょう、バイクには乗りたいけれども、ライダーとしては不満の声とかもいろいろあるんですかね。例えば、
ね、
駐車場の問題なんかどうでしょう。
はい、最近のところでは、
はい、
2年ほど前に改正がありまして、いわゆる従来駐車違反と大まかに言われていたのが、放置車両という形で、
はい、
まあ、放置されている車両をどう取り締まるかというような形に変わりましてですね、
はい、
その時から従来二輪というのはどちらかというと、まあ、猫星じゃないんですが、歩道とか道路に止めていても、
はい、
まあ、そんなにこう検挙されるというか取り締まりの対象にはなってなかったんですけども、その法律ができてからは、
はい、
いわゆる原付 50cc でも全ての車両がですね、道路に放置してますと、これが駐車違反と いう形で全てに切符切られる、まあ、ご存知のようにその時同時にあの従来警察官が取り締まっていたのがですね、民間の方に委託されましたですね、はい、取り締まりの方が、それで一気にあのオートバイが、まあ、ある種ターゲットにされてですね、非常に大勢の方が、あの反則切符を切られるというような事態になったのもバイク離れ、若い人たちの、あの離れていった大きな要因にはなってます、現実的には。
そうですか、はい、じゃあ、 あの奈良はもちろんなんですけども、都市部なんかではやっぱりね、土地もそんなに余裕ないところ多いと思うんですが、現状としてはどんな感じになっているんでしょうか。
はい、今行政とタイアップしまして、
はい、
市内、民間の駐車場、それから公的な駐車場の、一部を必ずバイクの駐車場として、変えていただくような運動をしておりまして、徐々にではありますけれども、はい、増えております。
そうですか、はい、車はなかなかね、駐車場あってもバイクは止めれるのかなって思いますよね、
はい、でぜひここでお願いしておきたいのは、ライダーの皆さんにですけども、駐車場は必ずありますから、
はい、
あの使っていただかないと、駐車場の数は増えません。
なるほど。
でオートバイのライダーの方はですね、まあ、極論の話しますと、
はい、
オートバイはお金払って止めるもんじゃないような感覚を持っているあのライダーの方多いと思うんですが、これはもう自動車と一緒ですので、
はい、
必ず、駐車場に止めていただくというのをですね、心に決めていただければなというふうに思います。
そうですか、はい、駐車場にちゃんと止めてると、またあの防犯意識、こちらも高まってくるんじゃないですか。
そうですね、ご存知のようにオートバイの、盗難も非常に多くて、はい、これも特に警察と一緒になってですね、どうしたらオートバイの盗難が防げるかということを、やっておりまして、私どもでは、G 防犯、
はい、
こういうような形で、まあ、有料になりますけども、各種販売店さんの店頭で、新車なり中古車を購入されたときに同時に、G 防犯というのに入っていただきますと、
はい、
こちらのデータが、検察庁のコンピューターの方に登録されます、そうしまして、皆さんもし万が一、盗難にあったときに、
はい、
そのデータでですね、探していただけると、うん、もしくは警察官がですね、不審車両とか止めたり、はい、チェックしたときにですね、その方の、車両が戻ってくる可能性が非常に高いということなんで、ぜひ、G 防犯には、加入していただきたいというふうに思います。
そうですね、新車の時はね、みんなこう最新の注意を払って登録する方もいると思うんですが、はい、どうでしょう、中古車になると。
そうですね、中古車はなかなか加入率っていうのは今現在低いんですけども、やっぱり最近はですね、ご存知のように、昔ほど絶対数のオートバイの量が販売できてないんで、はい、中古車も非常にですね、オークション含めて流通されてるんですよね、
はい、
ですから付加価値の高い中古車もたくさんありますので、まあ、そういった高額な中古車ならなおのことですね、G 防犯に入っていただいて、まあ、万が一の防犯に役立っていただければなというふうに思いますが。
そうですね、はい。そしてバイクのこう腕ですね、このライダーの腕の見せ所、安全に楽しく乗るという場面なんですけども、こちらは協会としてはどんな活動を具体的になさってるんですか。
はい、毎年ですね、奈良県でも、この時期ですけども、県大会、
はい、
安全運転県大会というのが必ず毎年1回行われます、つい、先月ですけども行われましたけれども、こちらの方は、交通安全協会、県の交通安全協会の、二輪車推進委員会というところがあります。こちらが主催していただきまして、
はい、
私ども二府協というのはそれの、協力団体、まあ、共催もしくは、協力という形で、これは公園の方はですね、必ず県警、警察の方がしていただきました。まあ、そういう意味では非常に二輪ライダーの、まあ、技を、まあ、見せていただくと。でこちらの方の県大会の優秀な成績を残された 方にはですね、
はい、
毎年鈴鹿の方で全国大会というのが行われます、
はい、
今年はですね8月の6、7ですね、はい、こちらの方が鈴鹿の方で開かれます全国大会に出場していただくと、まあ、クラスとしては女性と高校生、
はい、
それから一般 A というのがオートバイでいう排気量の 400cc、 それから B というのが750以上、
まあ、
こういう4クラスで全国の他都道府県から集まってですね、競っていただくという大会があります。
そうですか、はい、実は私奈良県大会ね、はい、見学させていただいたんですよ。
あ、そうですか、
はい、今年は、5月28日の土曜日だったんですけどね、はい、この日はちょっと雨だったんですけど ね、
そうですね、
はい、でいろんな方にお話を伺ったんですが、中でもやっぱり若い方、はい、山辺高校の、ね、学生さん頑張ってましたよね。
そうですね、
うん、高校生クラスは今年9名山辺高校から出られたということだったんですけども、はい、お話聞くとやっぱり家族の方もね、はい、すごく応援していらっしゃって、また大人の方と同じように一日を過ごすのでいい社会経験になるんじゃないかっていうお話も聞こえてきたんですが、
はい、
どうでしょうこのあたりマナーなどね、
はい、
ま
あ、これについては先ほどね、まあ三内という話しましたけども、
はい、
やっぱり世の中の変革によって今高校生でもですね統廃合、学校の統廃合を進みまして、山間部ですとね、もうスクールバスがないという形なんで、
はい、
どうしてもオートバイで、遠隔の学生さんは、通学しなきゃいけないということで、先ほど名前出ました、山辺高校、それから、はい、五条、吉野、
うん、
まあ、こういった高校ではすべて2年生からですけど、バイク通勤、まあ、50cc ですけどね、これで、通学しなさいと。今通勤って言いました私ね、ごめんなさい、
ね、
通学ですね、
はい、
はい、バイク通学が OK なんです、
ね、
でそういう学校に対しても私ども二府教としてはですね、新しいバイク乗る方、学生さんを対象にですねこの時期学校とタイアップして、運転技術の習得に向けた講習会もしております。
そうですかね、本当にこう危ないものはもう触りなさんなって言うのは簡単ですけども、こうやったら安全に乗れるよとかちゃんと一からね教える場面があれば本当に安全に乗れますよね。最近は大人の方でもいきなり大きいバイクに乗られる方とかも増えているっていう話も聞きますけども、こうやって若いうちから小さなバイクからこう基礎から固めていくっていうのはいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、
うん、
特に、グッドライダーミーティングには、
はい、
年配のリターンライダーという方々が非常に増えてるんですね、
はい、
で、若い時になかなかバイクが買えなかったと。
なるほど。
だけど非常に興味があったんだけどと言って今、50過ぎてですね、子供さんが離れたりして、まあ、この機会にもう一度憧れのバイクに乗りたいという50代の方が非常に多くて、
はい、
まあ、その一部の方々もグッドライダーミーティングには受講されております。
そうですか。そのグッドライダーミーティングなんですけども、6月にもあったようですけども、はいはい、どんな内容だったんですか。
そうですね、朝9時に集まっていただきまして、
はい、
交通機動隊、県警の交通機動隊2名による、指導ですね、
はい、
これを1日、
うん、
で、内容としてはブレーキング、スローラームとか、う
ん、あ、
まあ、そういったカリキュラムに基づいてですね、非常に事細かくやっていただきますし、
はい、
まあ、普段走れないような警察の免許センターのコースを使ってやりますのでね、
うん、
まあ、多少運転もですね、レベル的には高いところを追求したような練習になります。ですから、まあ、高いところをやっておけばね、
はい、
一般道路に行かれましたらね、まあ、普通の運転であれば、うん、大概ものはクリアできるんじゃないかなというような形の内容でやっております。
なるほどね。 こう大きなバイク、重いバイクだけどもこう自分の意のままに操れるようになるっていうのは安全につながるっていうことになるんですか ね、 そうですね。
やっぱり自分の限界っていうのはある程度知っておけば、それのやっぱり7割8割で一般道を走ればですね、
はい、
やっぱり交通事故を回避する可能性っていうのは高くなってると思いますね。
そうですか、わかりました。このグッドライダーミーティング次回の予定はあるんですか？
年2回ありまして、
はい、
次が10月1日、はい、の方でまたあの同じく免許センター、
はい、
柏の免許センターでやりますので、まあ腕にちょっと不安な方、
は
い、それから、まあ、お仕事なんかでね、バイク乗ったことないんだけど、
はい、
実は就職したらバイクの仕事だったんだよというようなね、
はいはい、
ちょっと年配の方とかが、あのぜひこの機会に、来ていただければなというふうには思いますが、
そうですね、はい、もう講師の方もね本当頼もしい感じですよね。
そうですね、確かにあのきついですけど、
はい、
やっぱりそこで習得する運転技術というのは、うん、絶対にあの一般道で役に立ちますので、はい、ぜひ
チャレンジ
していただければね。
そうですね、はい、じゃあこういったグッドライダーミーティングなどの情報は何かホームページなどでも確認できるんでしょうか？
ホームページは全国二輪車安全普及協会のホームページがありますので、
はい、
そちらでクリックしてもらいますと、
はい、
全国都道府県のグッドライダーミーティングの、会場、時間が全部日程が出ておりますので。
そうですか、はい、分かりました、ね、今回8月の放送の今日ゲストに来ていただいたっていうのにはちょっとまた訳がありましてね、8月19日、
はい、あバイクの日です ね、
ね、
はい、
819でバイクの日だったんですね、
はい、これはまあ、業界挙げて、
はい、
まあ、業界というかこういう協会がそうなんですが、まあ、バイクの楽しさせっかく買ってですね、街の中だけないいろんなイベント、それからバイク の、 ライダー同士のね、
はい、
コミュニケーションとかも深める意味で8月19日ちょうど語呂合わせがいいんで、まあ、この辺に合わせてですね、うん、地区別にいろんなイベント、はい、行事をやっておりますので、そちらもぜひ参加していただければというふうに思います。
そうですね、はい、分かりました。そしてですね、楽しくバイクを活用して生活に取り入れた後、やっぱりね廃車する時期が来たりしますよね。
そうですね、
この時にもちょっと啓発活動をされているということなんですが、
はいはい、こちらの方はリサイクルということで、今非常にどんな業界もそうなんですが、問題になってます廃棄の問題ですね、
はい、
で廃棄二輪、こちらの方は私どもはですね、各販売店さんにですね、
はい、
そういうシステムをやっておりますので、もしもう乗らなくなった、いらなくなったバイクがありましたらですね、ぜひそういうお店に持ち込んで、
はい、
適正にですねリサイクルされて、それがまた資源使われますのでね、ぜひそちらのリサイクルの方もですね活用していただければなというふうに思います。こちらの方の詳しいホームページは、
はい、
全国軽自動車協会というところで、はい、クリックしてもらいますと、
はい、
このリサイクルのですね、受付のシステムとかがすべて載っておりますので。
そうですか、はい、
でもう一つ、これ10月からですけども、
はい、
従来リサイクル料金というのが受益者負担で、お客様に負担していただいてたんですが、
はい、
10月以降につきましては、うん、全てメーカーが負担するという形になりましたので、
あ、なるほど、
お客様にはリサイクル料金というのはかからないような形になっておりますので、
はい、
ぜひとも10月以降ですね、いらなくなったバイクはですね、お店の方に持ち込んでいただければと思います、
うん、そうですか、わかりました。今日は本当にいろいろとね、腕の磨き方から防犯の話、リサイクルの話まで幅広くしていただきましてありがとうございました。
いやいや、
何か最後にね、メッセージなどありましたら。
そうですね、
はい、
この度の東北大震災で、まあ、非常に大変な思いされておる方々たくさんいらっしゃいますけども、なんとか、早くですね、復旧復興していただければと 思っておりますし、またオートバイというのは4輪と違って非常に小回り有用性もありますのでね、まあ、いきなり4輪行かずにこの機会にぜひオートバイというのは値段も安いですし非常に手軽な乗り物としてありますのでね、ぜひ活用していただければなというふうに思っております。
本当そうですよね。なんかバイクに込めた愛情っていうのをすごく感じさせていただきました。今日はありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございました。
お話を伺いましたのは奈良県二輪車安全普及協会会長の柴田誠さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、先月はですね、おじさんが第、ね、4話ですけども、おじさんが、沢でこけまして、そこでですね、草むらからカサカサといなってきてですね、おじさんが、どうなるのかなというところで終わったんですけども、今回第5話はですね、そこからのお話になります。まだ皆さん楽しく聞いてください。
はい、じゃあここからはレイちゃん、かわいいコスプレのレイちゃんにも登場していただきまして、ラジオ小説始まります。ラジオ小説第5話、峠。峠の山道を2台のバイクが滑っていく。青い空、山間のスロープの下に見える小川の水の流れ、鳥の鳴き声、風が体を通り抜けていく。これがすごく気持ちいい。この感触がたまらない。
バイクっていいね。
ああ。
ケンジと走りながら春美との会話を思い出す。峠の山頂に立っている赤い屋根のイタリアンカフェがシールドに映ってきた。太陽の光を浴びてルビーのように輝いて見える。2機のマシーンは心地よいサウンドを響かせ、チェンジダウンをしながらイタリアンカフェの駐車場にマシーンを止めた。
いらっしゃいませ、お二人さんですか？どうぞお好きなテーブルにお座りください。
二人はバイクが見える窓際のテーブルに席を取った。店内は洒落た雰囲気の作りで、中央に赤いイタリア製のバイクがディスプレイしてあり、店内を明るくしていた。
何にされますか？
とウェイトレスが注文を取りに来た。
そうね、私は森のきなこパスタ、アイスコーヒーで。
じゃあ俺はボロニアミートソース、俺もアイスコーヒーで。
かしこまりました。カフェはいつお持ちしますか？食後で。
俺も。
はい、かしこまりました。しばらくお待ちください。
ケンジ？
ん？
ボロニアミートソースって美味しいの？
さあ。
さあって知らないで頼んだの？
シェフのおすすめって書いてあったからさ。
もう、ケンジったら。
二人が注文を済ませ、駐車場に止めたバイクを眺めながら雑談を始めた頃、一台のトラックがものすごい勢いで入ってきた。慌てて止まったトラックの中から大きな男が出てきて店内に飛び込んできた。
おい、悪いが誰か救急車を呼んでくれ。
どうしたの、クモさん慌てて。
奥から慌ててウェイトレスがフロアに出てきた。
沢で怪我人を見つけたんだ。
ケンジはこの男が乗ってきたトラックを見ていると、荷台にはカゴに入ったたくさんのキノコと黒い影が横たわっているのが見えた。
おい、ハルミ
と前に座っているハルミを見ると姿がなかった。店内を見渡した後トラックを見ると、ハルミがトラックの荷台に乗り上がっているのが見えた。ケンジも急いでトラックに向かって走った。
あ、先ほどのおじさん
とケンジが言うと、
ケンジ、お店で新聞紙をたくさんもらってきて。
うん、わかった。
理由はわからなかったが、ケンジは店に走り、 束ねてある新聞紙をひっつかみトラックに戻った。はるみはおじさんの右足を少しずつ触りながら聞いていた。
おじさん大丈夫？この辺痛い？
痛い。
じっとしても痛そうだったのだが、はるみが聞いた部分で痛みに声を荒げた。
はるみ新聞紙
と検事が手渡すと、はるみはそれをくるくると巻き棒状にしたものを2つ作り、右足の両側に当て、あらかじめポケットにあったバンダナを紐状に引きちぎったもので縛った。
おじさん、病院に行くまではじーっとしててよ。動かしたらダメよ。わかった？
と強い口調で言った。ケンジは初めて見るハルミの行動にびっくりし、夢でも見ているのかのようだった。両手を後ろに回して手のひらをつねってみたら痛い。夢ではない。
おじさん大丈夫？
一息ついた様子のハルミを見て、横からケンジが覗き込むように言うと、
ああ、なんとかね。すまんが頼みがあるんだが。なんだい？バイクを置いてきてしまったんだが。
と心配そうな口調で言った。
ああ、いいよ。後で取りに行ってあげる。それとこれがバイク店の電話番号。
と握りしめていたキーがついてあるキーホルダーをケンジに手渡した。しばらくすると救急車のサイレンが峠の下から聞こえてきた。
ケンジ君頼むよ。
二人はおじさんを乗せた救急車のサイレンと赤い回転灯を見送った後、カフェに戻った。
はい、今回はですね、おじさんが怪我をして、はるみが応急をね、応急救護しましたけども。
そうです、意外な展開に来ましたよね。
ね、はるみって何者なんですかね。
何者なんですか？やってる本人が一番分かってないんですけど。
ねえ。まあ、これから展開楽しみと思うんですけどね。
そうですね、でもね、はい、的確な応急処置をしているのでね、おじさんも無事に怪我の方を治して、はい、また走ってくれることを祈ってます。
そうですね、でも、次回、いよいよ最終回です。はい、
最終回なんですか？
はい、次回で最終回ですよ。
早いですね。
早いですね。一応ね、6話ですんで。
はい、終わるんですか？
はい、
終わるんですか？
はい、
とっても不安になりました、私。はい、また次回もね、皆さんどうぞお楽しみに。
はい、お楽しみに。
元どものバイクライフでは皆様のお便りをお待ちしております。郵便番号 630-8334、奈良市西野新野町43、奈良オリエント館内奈良 .fm 元友のバイクライフ、こちらまでお送りください。ファックスの方は 0742-20-7840、 メールでいただく場合は 784@nara.fm 784@nara.fm、 こちらまでお送りください。それではまた来月まで。
お楽しみに。
お楽しみに。バイバーイ。